礼拝を始めさせていただきます。言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。アーメン。皆さんご起立ください。賛美25番をもって栄光と誉れと力とを受けるにふさわしいお方、贖い主イエス様に賛美をお捧げいたします。62番です。講読文62番、本日は復活節です。神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。
イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。
私たちの主イエス・キリストによって
私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。
イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。
彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。
そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。
私の手や足を見なさい、まさしく私だ。 触ってよく見なさい。
亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り、私にはそれがある。
キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。イエスは言われた。私は復活であり、命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。アーメン。
人信条をもって、朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が不死を着る者として立たせてくださる、私たちの贖い主に信仰を告白いたします。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英155番です。私たちの罪のために死なれたお方、暗闇を払い抜け死に勝利された命の君イエス様を褒め称えます。礼拝のために天聖一同を代表して小林美幸働き人が祈ります。
ハレルヤ。愛する天のお父様、 大いなる皆を褒めたたえ感謝いたします。忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者である主イエス・キリスト、このお方を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たちにイエス様の統治がありますように願い求めます。私たちは今日も神の国をいただきたく、この御前に出ております。どうぞ主よ、私たちを洗い清めてください。御言葉によって洗い清め、血潮によって洗い清めてくださいますようにお願いいたします。そのためにも主よ、私たちは告白します。神と人との前で犯しました罪々をどうぞお許しくださいと。そして私たちの中に罪の根っこがうつくことがないように、罪の誘惑や惑わしから私たちを守ってくださいと願い求めます。そして私たちが御言葉の基準、真理の基準を通して、私たちがあなたからいただくはっきりとした知識を持って、知恵を持って、この世を識別し、世の人こと物をはっきりと仕分けることができますように、助け導いてください。あなたの知恵によって清めてくださった私たちが、このあなたの手の足の道具となることができますように、義の手足となることができますように、助け導いてください。今週1週間があなたの御名を呼び求める私たちでありますように。死からよみがえりし主、復活された主、勝利の主、このお方が私たちの主であり、王であり、支配者、救い主であられることを心から感謝いたします。このお方を主とし、私たちは歩いてまいります。御言葉を聞きます。私たちの目、耳、口、思い、心、感情をあなたの血潮によって清めてください。御言葉を語られます。働き人の上に豊かな豊かな油を注いでくださり、主よ、あなたの隠された奥義、真理を大胆に語り告げ知らせることができますように、聖霊なる神様、助け導いてください。私たちの心に落ちた御言葉の種がやがて芽を出し、花を咲かせ、そして実を結ばせていただきます。主よ、あなたの時にかなって、私たちにその祝福を与えてくださいますようにお願いいたします。産んで増えて、血に満ちて、征服して支配する神の子供として、今日も私たちを祝福してください。そして私たちが今日もあなたの日常の糧を豊かに求めていただくことができますように、神の国とその義とを第一に求める私たちでありますように、助け導いてください。主よ、最初から最後まであなたがこの礼拝を支配し、私たちの前を先導され、そしてしんがりとなってこの小さな群れを導いてくださることを心から感謝して、期待して、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
ただいまより私たちの主イエス・キリストを覚え、キリストの裂かれた御体、流された血潮によって、新しい至聖所への道、新しい生ける道を設けてくださったこの完全な犠牲、まことの贖いを覚え、聖餐に預かります。賛美歌281番です。
ある聖餐は、私たちの主イエス・キリストが聖定され、主が再び来られる日まで主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この聖餐には信仰告白をして洗礼を受けた聖徒のみが預かることができます。しかし主イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれたことと、永遠の命を与えるために復活されたことに疑いを持つ人、主の裂かれた身体と流された血潮とをわきまえない人は、このパンと杯に預かれません。この式典は、主イエスを信じる信仰を告白した生徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、困難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエス・キリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の主を覚えつつ、信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。
アメン。
聖定の言葉。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アメン。祈ります。私たちを買い戻すために、御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたもう父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が聖定された御胸に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるこのパンに預かるすべての生徒たちが、主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それではパンの分散に預かります。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。私が天から下ってきたのは、自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。 あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。アーメン。洗礼を受けられた方の中でまだ分散に預かってない方はいますか？それでは続いて杯の分散に預かります。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えて、これを行いなさい。アーメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝が、この杯に預かる一人一人に今日また新たにされますように。それではお祈りいたします。私たちを買い戻すために、御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたまう父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それでは杯の分散に入ります。イスラエルの全会衆に告げて言え、この月の10日におのおのその父祖の家ごとに羊1頭を、すなわち家族ごとに羊1頭を用意しなさい。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって、夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の二本の門柱と鴨居にそれをつける。その夜その肉を食べる、すなわちそれを火で焼いて種を入れないパンと煮がなを添えて食べなければならない。これは主への杉越の生贄である。その夜私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての遺言を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の血はあなた方のために印となる。私はその血を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの血を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アーメン。 洗礼を受けられた方の中でまだ分散に預かってない方はいますか？それではお祈りをいたします。聖なる主よ、主の裂かれた御体と流された血潮とをいただき、主と一体となった恵みを感謝します。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御旨に従って生きることを今一度告白します。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それでは本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉はローマ人への手紙の6章5節から11節までです。ローマ人への手紙6章5節から11節、はじめに5節と6節を宣言いたします。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。アーメン。それでは一言お祈りをいたします。十字架の上で我らのために処罰され、死なれ、そして私たちの初歩として復活してくださったイエス様、あなたを褒めたたえ感謝いたします。今日この聖なる主日、あなたの復活の覚える復活祭、この日に主よ、我ら一人一人に復活の主として現れてくださいますように、あなたの復活を私たちがよく知り、それによって何がどんなに素晴らしくもたらされたのか、それを我ら共々がはっきりと知ることができますように、どうか我らの思いを、心を開き、耳を開いてください。霊性を開いて、あなたのその天国への道がますます開かれていきますように導いてください。どうかしもべらを守り、一人一人を守り、共々あなたの命に豊かに 預かるこの時でありますように、すべてをあなたの御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。本日は復活祭、よみがえりの主をあがめ賛美する日です。世界にはいろいろな宗教はあるんですけども、けれども、ね、よみがえられたお方、ね、というのはもうイエス・キリスト、このお方しかいないんですね。そしてこのお方にあって私たち信じる者も共によみがえりと永遠の命、天国に入るその幸い、それを仰ぎ望むことができるようになります。
あのね、キリスト教、これね、昔々あるところにということで、全然あの本当にイエス様のことを神として理解していない人は多いですね。だから昔々あるところにということで、そういうあの物語の一つじゃないかということで、あの言ってる人が多いんですけれど、残念なことにキリストは、ね、この地上にはっきりと生まれてはっきりと死んだことが、あのローマ帝国、あのローマ帝国を通して、ね、証明されているんですよ。ローマ帝国のその、あの歴史の中にくっきりとイエス様が死んだことが記されていますね。そしてまだよみがえられたこと、それはどうやって証明するのってみんな思うでしょう。あのね、よみがえってなかったらあの弟子たちは続く信仰がありませんでした。よみがえたので、よみがえるイエス様の様を見る前は彼らは怖くて家の中に閉じこもって、そして隠れていました。でもよみがえられたイエス様が彼らの真ん中にくっきりと立って、そして自分のよみがえられたその様を、手を足を、それをね、見せてくださって、そして彼らの不安でどうしようもない自分たちの親分がね、囚われて殺されたということでもたまらなかった、怖かった、これから自分たちもあのナザレ一派として囚われて死ぬ羽目になるということで、彼らは隠れていたんですけれど、よみがえられたイエス様が彼らの真ん中に立って、そしてご自分の手足を見せて、そして私が生前からよみがえると言っていたイエスであるということをね、くっきりと彼らに教えたゆえに、彼らはもう勇気が千の千倍、万の万倍だったんですね。そして彼ら自身がその時にイエス様のはっきりとしたそのよみがえられたその様を見てから、彼らは臆病者から変えられて、人通りが多いところ、とにかく人通りが多いところ、そこに行って、そしてですね、彼らはイエス様をもう力強く宣言し始めました。これが世界の歴史の中に刻まれているんですけど、人々がイエスは違うよって絶対実存していた人物じゃないということを絶対に言えないようにね、あのローマ帝国の歴史の中にイエス様の歴史が続くんですね。イエス様はローマ兵によって殺されました。でも生前から言っていた通り3日後によみがえられた。よみがえられたイエス様を見た弟子たちは勇気が千の千倍、万の万倍あったんですね。なぜか死んでも生きるということで、ね、彼らは死ぬごとに怖さを覚えなくなっちゃったんですよ。そのイエス・キリストの復活に預かった人々は、その後ローマ帝国におけるあらゆるその迫害の中においてもイエス様を信じることを続けたんですよ。続けて結局はどうなったかって言ったら、ね、イエス・キリストを信じたクレネ人シモン、 イエス様の十字架をね、無理やり負わされた、その人の中一代目の孫がローマ皇帝になり、そしてキリスト教のこの迫害が終わりました。イエス様がよみがえたという証はもう世界のあらゆるところにたくさんありますよ。何？証拠は作ることができます。でしょ？証拠は隠滅することも作ることもできますよ。ですけれど、ね、イエス様がよみがえたことは作ることもそれを隠滅することもできないんですよ。なぜかと言いますと、イエス様自身がよみがえったので、それを見た人たちが迫害の多い時代においてその命が本物であるということを証明するために、あのコロシミオにね、あの刑事場ね、本当に人々の前で時にはライオンの餌になりながらでもイエス・キリストのよみがえった命、それをね証ししたからなんですよ。本物じゃなかったらそういうことはできません。本物を見た人たちは今もこの時代においてイスラム教が盛んであるあの中近東において、今も本物であるイエス様と出会った人たちは、あのイスラムの人たちに信仰を選ぶのかイスラムを選ぶのかと追い詰められた時、彼らはいとも簡単に自分の首を出すんですね。私は今も見ました。イスラムにおいてね、キリスト教の家族が小さいもう 3,4 歳の子供までが殉教される時、その家族を殺す人の顔は気違いです。気違いの顔をしてます。ですけれど殺されていく家族はこんな小さい子供でさえも平和に満ちた顔で殺されていく。インターネットをね開けば今もそれはね、イエス・キリストの本物の命に関わった人たちの本当に命知らずのその様がインターネットを開いてみれば今もあるんですよ。今日は復活祭、この復活祭を通して主は私たち一人一人にこの地上に来てくださったその理由、そして死んでくださった理由、そして私たちのためによみがえってくださった理由、それをはっきりと教えてくださいます。イエス・キリストを信じることは何もね、我慢ばっかり強いられる、いいえそうではありません。イエス・キリストを信じることが何も人の前においていつもペコペコ謙遜なふりをしてね、力なく生きること、いいえ、イエス・キリストを信じる人たちが皆さん歴史を調べてみてください。どの時代におって、おいてもこのイエス・キリストを信じた人々がその時代のリーダーシップです。時代を良くした人々というのはキリストを信じた人たちが時代を良くしていたのです。今日よみがえられたイエス様と私も皆さんも一緒に会って、そしてこのイエス様のよみがえの命の中において大いに見れるその希望を見ていきたいと思います。
アメン。で、このイエス・キリストというお方が、ね、実際に存在したかどうか、ね、まずそこを疑う人もおりますし、またじゃあ、ね、実際にイエス・キリストという方が歴史上にいたとして、ね、十字架につけられた、で死んでよみがえった、ね、じゃあそれが一体ね、今を生きる私たちと何なのって、ね、遠い、ね、この日本という国、ね、イスラエル、ちょっとどこにあるかも分かんないようなその国で昔、ね、ある人が死んで蘇った、ね、それが一体私たちとどんな関係があるのか、ね、まあ、なかなか、ちょっと分かりづらいというところがあるかもしれませんけども、けれどもですね、この昔あのユダヤの地において十字架につけられたイエス様、ね、そして死んで復活したことが全世界の、ね、日本も含みます、ね、もう中国も韓国も含みます、全人類にとって救い をもたらす、ね、大きな出来事になった、ね、これを信じてください、ねで、ね、信じてくださいと言われても ねそういうふうに、言う方も、ね、おられますね。今日はですね、このローマ人への手紙を開いています。このローマ書はですね、非常に論理的で、ね、神学的に、もう秩序だったことが具体的に、理論的に書いてあります。ですので今日はですね、このイエス・キリストというお方、2000年前のあのお方が、ね、一体私たちと、ね、どうしてこんな関係がもたらされるのか、そして私たちが、ね、このイエス・キリストのみならず、さらにはるかに昔、人類の始まったその時に導入されてしまった死、ね、人はもともと死ぬべき存在ではありませんでした。けれども死が入ってしまった、ね、罪が入ってしまった、そこの問題に至るまでもきっちりとですね、それを解決する鍵、ね、それを今日学びたいと思います。で、ここにいる皆さんの中で、ね、私死にませんという方いますか？私は死なないよって、まあ、きっといないですね。私には罪がありません、ね、という方、ね、いるでしょうか？まあ、罪、ね、犯罪を犯したことはないよって、そういう方は、まあ、いっぱいいるでしょう。けれども、ね、罪がないかどうかとなると、これはまた話が別なんですね。嘘をつく、ね、人を殺したいと思う、ね、これはみんな、ね、罪です。というわけか、ね、赤ちゃん、生まれた、本当に生まれたての赤ちゃんは、もう天使のように、罪がないような、純粋無垢のように見えるんですけども、しかし、その赤ちゃんですね、罪がしっかり宿ってるんです。その証拠にですね、お母さんが教えてもいないのに、ね、嘘をつき始める、ね、言葉を覚え出した途端に、あ、お兄ちゃんが悪いのとか、ね、自分が悪いのに人のせいにしたりする、ね。母親が教えてないんです。母親がですね、あなた、ね、大きくなったら嘘つきなさい。ね、あなた、ね、人のものを盗みなさい。そんなことを勧める母親いないです。けども赤ちゃんは子供になるにつれて、ね、誰にも教えてもらってないのに嘘をつきますし、また、ね、盗んだりも、ね、する。これ、要するに罪の根っこが、ね、生まれつき人間には備わってるんですね。
皆さん、風邪ひいたら熱が出たり、咳したり、ね、もう骨が痛かったり、それでしょ。それと全く同じように風邪の菌見えますか？皆さん、風邪の菌がもし見えたら絶対避けるよね。風邪の菌見えないから避けないでしょね。そして吸い込んじゃったでしょ。それと全く同じように、皆さんも知らないうちにね、吸い込んでるんですよ。吸い込んだその罪というものが自分の中に見えないんだけど根っこを下ろしているのね。その根っこを下ろしているその証拠が何かって言ったらね、教えてもいないのに嘘つく。なんで嘘つくの？都合よく生きたいから。なんで赤ちゃんまでがその都合よく生きていかなければならないの？親が全部責任取ってくださってるでしょ。なのに罪の根っこがこの中に入っているのでね、一文にもならないその罪を自分も知らないうちに、時があらばそれにパッとタッチするんですよ。それはどういうことかって言ったらね、この中に罪という根っこが入っていて、風邪ひいたらその症状によって菌によってね、咳をしたり熱が出たり、それと同じようにね、今自分の中に入っているこの罪の数々、それがね、本当に時を得たらすぐチャンスしてね、罪を犯そうと今で、ね、待ってる。赤ちゃんが本当にね、面白いのが、赤ちゃんたちのこの部屋あるじゃないですか。何人か置いといて、そしてそこにね、お菓子をこう置いてあげるんですよ。お菓子を置いてあげると、不思議なことにね、赤ちゃんだよ、今ハイハイしてる赤ちゃんだよ、口に加えて両手に取って、そしてもう自分の手がないの、それ以上持てないの。なのに他の子供がハイハイしてそれを持つと、うわーって泣くんですよ。自分のものじゃないんだよ、大人が置いてくださったんですよね。なぜそういうことをするんですか？赤ちゃんが欲なんですよ。欲がはらんで罪を生み、その罪が私たちを死に至らすということなんですね。この欲とはどこから来たの、ね、一番最初にこの欲を出したのはサタンなんですよ。
サタンが神の座をね、欲張って、そして神のようになりたかった。そして天から追い出された。その追い出されたサタンが今度は神に似せて作られた人に接近して、人をそそのかして言った言葉が欲を出せ、神のようになるからって言ったんですよ。神のようになりたかったサタンが失敗して、そして私たち神の似姿によって作られたこの人間、この人間をそそのかした時にね、誘い言葉も何かって言った、食べたら神のようになるよっていう言葉だったんですよ。私たちの先祖アダムとエバは食べました。皆さんの先祖ね、見たって3、4代でしょでもね、信じても信じなくてもアダムとエバは私たちの先祖なの、ね、でその時に食べてしまったそのものがね、私たちの中に留まってるんですよ。だから留まっている罪プラス自分が意識をしながら欲張って犯す罪、この両方の罪を私たちは抱えて生きているんですね。嫌でもその母と父から生まれたらね、嫌でもその母と父に似るのと同じなんですよ。それと同じように、嫌でも先祖が遺伝子の中に組み込んでしまったこの罪というものは私たち嫌なんですけれど私たちに留まっているんですよ。今日この罪の問題を解決してくださるためにイエス様は来てくださいました。そしてこの罪の問題、これを解決してくださるために私たちの罪の連帯保証人になって、罪の借金を返すことができない私たちのために、罪を犯した人間は必ず死になさいという神の死刑宣告、これに値するものとしてイエス様が私たち一人一人のためにあの十字架にかかってくださいました。借金したのをお父さんが返してくれたらどうなりますか？借金なしだよね。罪の借金イエス様が返してくださったらなしなんですよ。でもこのなしの状態に入るかどうかは皆さんの信仰によるものなんです。皆さんがそれを信じればあなたの信仰があなたを救ったということなんですね。今日使徒パウルは私たちにこの信じるために必要ないくつかを教えてくださっています。聖書に基づいてこの信じて、このすべての負い目から本当に解放されていきたいと思います。
でキリスト教が、ね、聞きたくない、ちょっと嫌だという人、大体ですね、この罪の問題を指摘されるからですね、人には罪がある、私悪いことした記憶ないよ、ね、そういうふうに思うけれども、ね、その人の中の罪の性質、ね、それを、ね、指摘されるのが嫌であったり、あるいは、ね、もう自分自身が、ね、実際に過去を犯してきたあのこと、このこと、ね、それが実は罪だった、ね、聞きたくないですね。けれども、ね、結局人はですね、この罪の問題とまず向き合わなければならないんです。でそれで、人は生まれながら、ね、もう赤ちゃんの時から、ね、罪の根っこが宿されている、ね、これ本当に不条理だと思います。そんなことを、ね、どうしてそんな風になるの、ね、なんでそんな風に人間は存在しているの、ね、ひどい、ね、そういう風に思うかもしれません。このことを、ね、不条理ですね、生まれつきこの罪の根っこがある、なんでこれがこの罪が、人間に入り込んできてしまったか、聖書は言います。もともと人間には罪は、ね、存在しなかった。ただ神様とのその平和な暮らし、ね、あのアダムとエバのその初めの人アダムとエバが作られた時、エデンの園というところで本当に、何不自由なく暮らしていたんですけど、しかしですね、そこにおいてある時、そのサタンのそそのかしによってアダムとエバが神様のお言葉に逆らってしまいました。でその逆らった時に取って食べてはならないというその禁断の実を取って食べてしまった。そしたらその時から人は神様から離れて自分の好き勝手に生きるようになって、そしてその時罪が人に入り込み、そして人は死ぬ存在となった。人はもう汗水垂らして働かなければ食べ物が得られなくなってしまった。その時 以降このね現代に至るまでずっと人、ね、働かなきゃいけないですね。やがて死ぬ存在になってしまいました。このアダムとエバが犯した罪のゆえなんですけど、これもまた、ね、それも聞くと本当にそれ不条理だと思いますね。何しろ、ね、私アダムとエバなんて知りません。存在したのかもしれません。そんな時代生まれておりません。なんで彼らが犯した罪が私たちと関係があるのか、ね、そこからして、ね、私たちは、なんでって思うんですけども、しかし、ね、今日のかこの、ね、ローマ6章、この6章の最後の22節に書いて、23節ですね、罪から来る報酬は死です、書いてあります。罪から来る報酬は死。要するに、ね、逆に考えれば、ね、死ぬからには罪があるということですね。そうですね、皆さん、ここにいる皆さん、死に私は死なないよ、そういう方は、ね、いないですね。ということは皆さんみんな罪を持っています。そしてその罪の報酬、ね、会社に行って働けばお給料という報酬がもらえますけれども、罪を、ね、犯すならば死という報酬を、ね、ちょっとありがたくないんですけどもらわざるを得ないんですね。この罪から、ね、来る報酬である死、ね、これをですから アダム、エヴァ、ね、彼らがしたことゆえに私たちみんなその報酬を受けなくてはならない存在になってしまった。え、私たちそんな時代に生きていなかったよ。アダムとエヴァと一緒に罪を犯したわけじゃない。なんで私までって思うかもしれないですけども、しかし聖書にはですね、ある法則、あるところを見ると、ね、ある法則を発見することができます。まあ、ヘブル書の方に書いてあるんですけども、そこを見ますとですね、まあ、信仰の先人、信仰の先輩であるアブラハムという信仰の偉大な人がいるんですね。そのアブラハムがある戦争に戦いに勝った、本当に神様のおかげで勝つことができた。で、それでその戦争に勝利した。そこにですね、メルキゼデクという大祭司がそこに来るんですけども、実はこの大祭司はキリストであるってヘブル書の方を見ればわかります。イエス・キリストが、ね、まだ人としてお生まれになる前、人としてこの地上に現れたのは2000年前ですけども、それを遡ることはさらに前に、アブラハムの時代にイエス・キリストが、ね、神の御子として、ね、そして偉大な大祭司として、王として、ね、アブラハムの前に現れました。そして、ね、アブラハムを祝福するんですけども、それに対してアブラハムは、ね、10分の1、ね、全財産の10分の1をこのメルキゼデクに捧げることによって、ね、その、まあ、礼拝を捧げました。ですからアブラハムが、ね、このイエス・キリストに10分の1の捧げ物をした、そのことがこのヘブル書の本、何章の方に書いてあるんですけども、でそこにおいてですね、じゃあ、ね、今このユダヤ人たち祭司がおります、ね、ユダヤ人の祭司はもうこれ血族祭司なんですね。レビ族という、ね、一族からしか祭司が、ね、になってはならないという、ね、それ以外の、部族が祭司になることは禁じられております。ところがこのレビ族の祭司、ね、大祭司アロンを筆頭とした、ね、大祭司一族、このレビ族の祭司よりもキリストの方が偉大である、書いてあります、ね、どういう論理でそういう、ね、論理が成り立つのか。そうですね、要するにこうです。レビ、ね、これは、ね、アブラハムの、ね、アブラハムの、子供の、ね、さらに子供、ね、まあ、3代後の子供がレビですね。アブラハムのアブラハムがこのメルキゼデクに10分の1を捧げた時はまだ、ね、アブラハムから生まれていなかったんです、このレビは。けれども、ね、レビはもうその時アブラハムの腰にいたんです ね、お父さんの、さらにお父さん、さらにお父さんの、さらにお父さんの腰にまだその時レビがいた。ですからアブラハムがそのメルキゼデク、イエス・キリストに捧げ物を捧げた時もアブラハムが捧げたのと同じようにレビもそのアブラハムの腰の中において一緒にそのアブラハムの礼拝に参加したんですね。ですからアブラハムがこのメルキゼクという大祭司に その十分の地を捧げた時にアブラハムの腰にいたレビも同じことをして参加した、ね、そのことが成り立つんです。
ですね、皆さんがね、信仰生活をしている時に神様が教えてくださった法則なんですよ。霊と誠によって主と出会った時に、私が主に捧げたその全てというのはね、私の子孫にまで及ぶということなんですね。だからアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神って三代言いますよね。それと同じようにアブラハムがもう子供を産む前に、主はね、後の子孫までも行ってくださり、そしてその後の子孫のレビというのが、その後の、このメルキゼデクとね、言われるイエス様の流れを組んで、ね、祭司の役割をするわけなんですね。だからこの祭司の役割を彼らがするんですけれど、でも彼らはね、孫の祭司であられるイエス・キリストにあって任命された祭司であって、自分自らが祭司になったんではないんですよ。だからどういうことかって言ったら、私たち自身が神にあって神に仕えた時、主ご自身が私たちを会ってくださった時というのは、私たちの生まれていないその子孫までも私たちの信仰によって主に会ってね、私たちが礼拝したとするならば礼拝をした、私たちが捧げ物をしたとするならば捧げ物をした、私たちが賛美をしたとするならば賛美をしたということなんですね。だから主はいつも言ってるんですよ、信仰は続くものであり、そして続くものの中に生きておられる神だ。だから主が言ってる時、必ず生きていって実存されている人々を必ず言います。だからアブラハムにあの時主が言った、でもアブラハムにはまだ子供が生まれてなかった、でも主が言ったので次の子孫は生まれるんですよ。で、そして主が言ったのでその通り、ね、アブラハムにはイサクが生まれ、ヤコブが生まれ、そしてレビが生まれということになっているわけなんですね。だからキリストにあって私たちはその信仰というものをね、本当にイエス様がこうだっつったらその通り信じて、そしてその恩恵に預からなければなりません。アブラハムは信じたゆえに義とされたんですよ。だから皆さんも自分の信仰を貫いた時に、信じたゆえに義とされた、信じたゆえに癒された、信じたゆえに祝福された、このね、報酬、これを必ず信じなければなりません。アメン。
アメン。ですから、ね、レビがアブラハムの腰にいた時に、アブラハムが、ね、イエス・キリストに礼拝を捧げた、十分の一を捧げた、ね、その時アブラハムの腰の中でレビも捧げた。だからレビ系の祭司よりもイエス・キリストというお方が偉大な大祭司である、ね、その論法が成り立つんですけども、その論法でいけばですね、実はね、ここにいる皆さん、ね、いろんな国籍がありますね。日本人、韓国人、ね、中国人、ね、みんなともども、ね、同じ、ね、アブラハムでならぬ、ね、アダムから生まれてます、ね。全人類、アダムから枝分かれして、ね、いろんな人種、国民、国語が、ね、生まれてきました。この、ね、アダムの腰にいた時にですね、実は皆さん、そのアダムの罪に参加してるんですね。その証拠に今皆さん、ね、やがて死にます。罪から来る報酬は死である。ですから本当にこれ不条理です。生まれながらにして、ね、もう罪と死の呪いの中を、ね、のたうち回りながら生きていかなくてはならなくなってしまっている。これ不条理です。なんでこんなことになってしまっているのか、まあ、サタンが人をそそのかした、でそしてそそのかしにアダムエヴァが乗っかってしまったゆえなんですけども、もうこのことを神様、ね、何とかしてくれないのか。そしてその、ね、何とかしてくれくださった事件が、あのイエス・キリストの十字架の事件です。人類を何とか救うために、ね、神様は人類を、ね、救うために人としてイエス・キリストをお使わしなり降りてこられました、ね、人間が罪を犯した、神様を裏切った、ね、じゃあ焼き滅ぼしてしまえ、人間がもうアダムエヴァの時代に焼き滅ぼされてしまったって、ね、したら話は簡単かもしれません。けど神様はそんなことを望んでいないんです。人を 尊い存在として作った、ね、どれほど尊い存在、愛された存在として作ったか、ね、一人子なるイエス・キリストを使わせて、イエス・キリストに身代わりとして、ね、神の、ね、本来死ぬべきでない命、永遠に生きる命、罪のないお方イエス・キリストを、ね、世に下して、そして人間の身代わりに罪を負って、人が死ぬべき死を神の御子が身代わりに死んでくださって、蘇ってくださるゆえに、それそのことのゆえに人を、ね、救おうと神様はご計画を立てられた、ね、このイエス・キリスト、ね、このお方を信じる信仰によって人は、ね、罪が許され救われて永遠の命を受ける。ですから交換なんですね。イエス様には永遠の命がある、イエス様には罪がない、イエス様は神の子供としての立場、それをそっくりそのまま交換して、イエス様の側が人間が死ぬべき死を死んでくださり、イエス様が、ね、人間が受けるべき処罰を身代わりに受けてくださり、そしてその代わり人間の側はどうか、イエス・キリストの神の子としての立場を代わりに、ね、いただくことができ、永遠の命をいただくことができ、罪の拭い去りをいただくことができるようになった。ですから交換なんですね。どうやってそれが成り立つのか、これをパウロはですね、本当に聖書の中で不思議なことを言っています。パウロは、ね、聖書のある箇所で、私はキリストと共に十字架につけられた、ね、パウロは言っております、ね、パウロは言ってるんです、ね、私はキリストと共に十字架につけられた。
うまくいきたいですか、うまくいきたいですか、人生なら、ね、キリストと共に十字架にかかってください。どうすれば十字架にかかるの、うまくいきたいんですよ。でもうまくいきたい道を選ぶんじゃなくて、人間はみんな、ね、うまくやっていこうとして努力してるんですよ。皆さん努力したでしょ、でもうまくいかなかった、これが私たちの実態なんですよ。失敗したくてうずうずして失敗した人は誰もいないですよ。でもうまくやっていこう、絶対外さないようにやっていこうと思っているのに、私たちは絶対外している方が多いでしょ。なんでそうなの、うまくやっていく力が私たちにはないんですよ。なんで、あのね、自分が風邪ひいて咳するのは当たり前でしょ。罪の根っこが自分の中に入っていて、そしてそれがね、この開き口になって、そしてあらゆる災い、失敗、つまずき、それがそのね、隙間から入ってきて、そして私たちを懲らしめているのに、これ解決しないことにはうまくいくはずがないですよ。磁石知ってますよね。磁石を持って砂場に遊びに行くんですよ。そして鉄くず見えない、砂の中にわーってやったらついてくるんですよ。皆さん自身磁石なのね。皆さん自身が磁石なんですよ。その磁石というものが、このね、罪の問題が解決されていないとどうなるかって言ったらね、自分が持っているこの罪というものが、世というこの砂場、この砂場において、ね、あらゆる良くないものを全部引き寄せてしまうんですよ。引き寄せたくないの。なのに、そうなってしまうの。なぜかわかりますか？私の中の、ね、この磁石。罪の磁石がね、罪の磁石には何がつくかって言ったら、失敗がつきます。病気がつきます。貧しさがつきます。人間関係のゴダゴダがつきます。仕事がうまくいかないがつきます。そして、家庭の中の不和がつきます。親子の関係が悪い。あらゆる悪いものというのはね、この、罪という磁石にベタンベタンベタンベタンつくんですよ。神の命には一切つかないんですよ。命にはつかないんですよ。消毒液にばい菌が自分から来ることないでしょ。それと同じように、
私たちがイエス・キリストに会ってそのね磁石を変えれば悪いものはつかないの。やってみて。絶対そうだから。ね。自分の磁石を変えるためにどうすればいいのって。ね。罪という磁石、引き寄せてしまうこの磁石を命に変えればいいんですよ。で、どうしたら変えるの？皆さん、ここの中には、洗礼を受けている人がもうほとんどだと思います。皆さん、洗礼を受けた時に水の中にね、一回沈ませるよね。この聖書を見ると。沈ませるよね。で、これは何を意味するかって言ったらね、死を意味するんですよ。以前のものは過ぎ去り、以前のものは死にました。ね、浮かんだ時には新しいものとして生きる。という意味なんですけれど、ね、昔の人をその時にね、洗礼を受ける時に、昔の人が死ぬんですよ。でも、皆さん知ってましたか？洗礼は受けているものの、昔の、人が死んだっていう、どの昔の人が自分死んだのかわからないでしょ。どの昔の人が死んだんですか。皆さんが洗礼を受けた時、これをわからないから自分の身分を戻すことができないのね。皆さんがイエス様を信じて、あ、これからこの方についていこうと決心した時に洗礼を受けたでしょね。その決心した時に洗礼を受けた時にね、アダムと一緒にアダムの腰にいて、アダムの罪に参加した。その昔の私が死ぬんですよ。この体は、ね、生きたって100年。もう少し頑張って生きたって120年ちょっと。なんですけれど、悪人でも善人でも、この体の中に入れ込んでいる、この霊というものは永遠なんですよ。ね、私たちいつ罪を犯したの？この体で罪を犯したのは自分が犯した罪。うぎゃって生まれる前に私たちがね、犯した罪というのはアダムにあって引き継いでしまった昔の罪なんですよ。だからシトバウラ言いました。昔の自分は死にました。十字架につけられて死にました。その箇所ちょっと読んでください。
古い自分が死んだ。それローマ6章6節ですけども、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。
奴隷だったんです。中に根っこがあるから。ね。でも、皆さんが洗礼を受けた時に、このような説明とともに、ね、悟されて洗礼を受ければ、確信があったはずだよね。ああ、昔の、ね、自分、罪がうずけば、すぐ反応してしまって、そして罪を犯してしまう、ね、この呪われた自分、アダムの腰に行った時に、その参加してしまった自分、その、自分は死んだということを分かった時点で、私たちはね、すごく明るくこの人生生きていけるの。次のね、私たちが解決しなければならない罪というの、昔の自分は十字架につけられた。ね、洗礼を受けることとともに、十字架につけられた。ということなんだけど、次解決しなければならないのは、癖づいてしまった自分の罪なんですよ。ね、すぐベロベロと嘘ついてしまう。ね、すぐ殴ってしまう。すぐ争ってしまう。すぐ仕事辞めてしまう。ね、すぐ怠けてしまう。すぐ。これはね、染みついた、私たちのね、染みついた罪であって、根っこではないですよ。だから、ね、染みついたこの罪というのは、日々、イエス・キリストにあって指摘された時にダメだよ、これって。ダメだよ、これっていつわかるのって言ったら、心がチクチクするんですよ。今まで平気でやってたんだけど、ある時なんかしようとするとね、心がうってなるんですよ。この時がイエス様が、もうこの罪からあなたは離れるべきだよ。って教えてくださる時なんですね。だから、自分自らがうぎゃって生まれてから、そして見て聞いて、そして犯してしまって、自分の中に癖として残っているこの罪、というものを
これはね、自らが犯した罪、癖として残っているんだけど、イエス様に頼りつつ努力すれば自分から離れるんですよ。その証拠として皆さんがクリスチャンになってからできなくなったことたくさんあるでしょ。ね、空上座りもできなくなった。ね、わーっとちょっと言いたいけど、もう特訓つってね、怒るのは神の気を実現しないということで特訓ってそれをね飲み込んでしまう。飲み食いすることをすごく悪いことばっかりするね。だけどある時もう、ああこれ飲んじゃいけないということが自分に刺さる。これね、イエス様が時を与えてくださるんですよ。そうすると与えられたその時というものを自分の努力を重ねて、時が来ますよ。それにあチャンスだっつって努力を重ねれば、自分が今までね癖ついていって苦しんでいるその罪の類から離れることができる。これを私たちはしなければならないんですね。それを私たちに完璧に教えて完璧にさせるためにイエス様が来てくださいました。アーメン。
でここでね、罪が、私たちの中に入っている。そしてね、ここでパウロは、ね、私はキリストと共に十字架につけられたって、ね、書いてある。え、じゃあパウロ、ね、十字架にキリストと一緒に十字架につけられていたのかなって、ね、あの、ね、十字架の絵ありますね。あのイエスさんが真ん中に、そしてその両隣に一本ずつ十字架が立ってる。じゃあそのうちの一人がパウロだったのか。違うんですね。違いますね。パウロはその時、ね、キリストに敵対するもので、もうむしろキリストを十字架につけろって言う側に、ね、パウロは、ね、そういう人でした。けれどもパウロここで、ね、書いてるんですね。私はキリストと共に十字架につけられた。じゃあパウロは嘘ついてるのか。どうもそうでも、ね、なさそうです。じゃあ、ね、現在生きる私たちはどうか。ではちょっと河合先生に聞きます。河合先生は、ね、キリストと共に十字架につけられましたか？
アーメン。
アーメン。
つけられました。
つけられた。と、はい、いうことはじゃあ河合先生2000年前生きていたんですか？
いいえ。私はキリストと共に十字架につけられたんですけれど、イエス様にあってある方法が得られて十字架につけられたんです。
ある方法、うん、そうですね。パウロも実はそのある方法でキリストと共に十字架につけられたんです。じゃあそのある方法、これですね、皆さんもできる方法です。ある方法、このある方法とは信仰です。
アーメン。
信仰、これですね、サンスクリット語ではですね、信仰のことをビヒドというんですけども、でこの、ね、サンスクリット語による信仰の定義、信仰のビヒドの意味、それはですね、まずビヒドのビ、これ、連合する、という意味です。まずビヒド、ね、連合するというのが一つの意味 で、二つ目、ね、ビヒドのヒド、これはですね、バインドする、ね、結びつける、ね、紐で結ぶという意味です、ね、ですから日本語で言うところの組する、ね、あるいは、参加する、ということ にも、ね、訳すことができます。信仰、ね、信じるというものは組するとか参加するというふうにも訳せます、ね、組体操の組、ね、糸編書きますね。ですから糸で縛りつける、ね、ですから、ね、組する、ね、お前は、ね、秀吉に組するのか、それとも徳川に組するのかということで、ね、関ヶ原の戦いが起こりましたね。で関ヶ原で、ね、豊臣に組したものは、ね、打ち首になったり、ね、戸様大名になったり、もう本当に散々な目に遭いましたけども、ね、徳川に組したものは、ね、好待遇を受けました。ですからどこに組するということによって、ですからその後のなりふりが決まるということが、ね、実際起こってきます。
私ね、足は遅いので、小さい時にね、運動会あるでしょ。私のゆえに私の組がね、もう散々たる。だからね、いつも申し上げないと思ってるんですよ。でも私の組に私の足を挽回してくれる、ね、子が、ね、2人ぐらいいると、私はその年は、ね、一等の組に入るわけなんです。組というのは、すごい重要なんですよ。
変な友達と組みすると大変じゃん。ね、あの小銃シスシシあれ盗んじゃってタッタッタッタッタッタッタッタッピヨピヨピヨピヨってね、そうなっちゃうでしょ。でもいいこと組みしたらどうなるの？ね、図書館に行こうか。ね、ちょっと今日一緒に単語覚えよう。組みするのもうすっごく大切なんですよ。ね、夫婦も組みだよね。聖書が最もね認めている組みなんですよ。そして次親子関係組みなんですよ。ね、本当にいいのも悪いのも全部分かっちゃうでしょ。子供が罪を犯した時にお母さんがそれ誰にも言わないでよって言ったらね、悪いの分かってて言えないよね。でいいのも悪いのも一緒に組みしてしまうんだ。なんでこの組みを言うかって言ったらね、力あるものに最も正しい方に組みすることによって私たち自身が引き上げられるからですよ。で、この日本で昔戦国時代みたいなね、日本だとするならば、その大名についてそしていっぱい働いた人、その人がね、大名にいっぱい働いたこと以外に人にも悪いことをたくさんしてるんですよ。でも悪いことをたくさんしてるんだけど、その大名が自分側の人だから罰せないじゃん。組ってすごく大事なんですよ。罪と組をすると、ね、罪の報酬は死ですので、ね、その死の味を味わわすわけだ。だから罪と組をすると、ね、それが親子関係だったらもう親子関係でもうすっごい嫌なことを味わう、ね、夫婦関係だったら夫婦関係で嫌なこと、まだね、もうあらゆることで嫌なことを、ね、味わうんですよ。だから何をするかって言ったら、信仰はね、あのね、二つの組をしなければならないんですよ。まずはバンドをしなきゃいけないのね。束ねるでしょ、こうやって束ねて、あの運動会の時に親子足やるじゃんね。信仰を持った時に私たちはイエス様と一緒にね、バンドされるんですよ。バンドされて、ちょうど信仰を持った時にっていうのをね、あ、イエス様信じますって熱くなっているものの半分こうなの。半分しかイエス様に組みしてない。だから足の一個だけがイエス様とバンドされてるんですよ、ということなんですけれど、このバンドはね、すごく不思議なことにね、縄だったら伸び縮みしないよねっていうことだけど、このイエス様とバンドしたものはね、コムみたいにある程度伸び縮みがするんですよ。それどうなるかって言ったら、イエス様と一緒にバンドして、1、2、3、4、嘘つかない、ね、争わないとか、こうやって、こう、調子よく行くんですよ。調子よく、1、2、3、4、嘘つかない、怠けない、ね、争わない、って、調子よく行くの。行ってるんだけど、行く途中に心変わりして、ね、調子よく行くと自分勝手に行ってしまうの。そうするとどうなるかって言ったら、イエス様はね、じーっとその場所にいるんですよ。だけど自分だけが行くんですよ。どうなるかって言ったらね、さっき言ったでしょ、縄じゃないから伸び縮みするよって。だから伸び縮みできる分だけ一人で行くので、しばらく行くとどうなるかって言ったら、もうこれ以上伸び縮みしないで、切りもしない、切れもしない。どうなるかって言ったら、イエス様が後ろ側で足一本サッと上げるとどうなる？ピョーンって後ろに行って、イエス様にパッチャーンってぶつかっちゃうんですよ。これが私たちのイエス様なんですよ。絶対に私たち選んだものを離さない。それでイエス様にぶつかった時に、私たちが一括に言ってることというのが、イエス様ごめんなさいって、やらなきゃよかった、でもやってしまいました、それでイエス様に組みされたことがまだ離れていたんだけど、まだ戻ってくるということなんですね。次もう一つあるんですよ。
でこの、ね、イエス様 要するにですね、話はイエス様に組みするか、それとも生まれながらの自分自身の罪のままアダムに組みするか、そのどちらかなんですね。で、そしてこの組みするということ、信仰、これは、ね、時間空間を超越した、その、ね、結束力があります。まあ話をまとめますと、ね、アダムの時代、例えば、ね、この真っ黒な、ね、罪、これがアダムの時代に、ね、これ入ってきてしまった、ね、ここに罪が、ね、置かれた。で、このアダム・エヴァから、ね、真っ黒な罪を、ね、生まれながら人間はずっと歴史上ずっと抱え続けて、ね、今2017年この時代に生まれた人間もこのアダムの罪の影響下にある。そして生まれながらにして、ね、罪を背負ったもの、ね、生まれつき刑罰を受けるべき存在、ね、悪魔サタンに、ね、見入られたものになってしまっているんですけども、しかしある時、ね、2000年前イエス様が十字架にかかってくださった、ね、まあ、イエス様が、ね、十字架を、ね、ポンと人類に、ね、置いてくださった。で、この、ね、十字架、これ以降ですね、この十字架イエスキリストを信じる信仰者は、ね、この、ね、罪、もうこの罪組、ね、アダム組からキリスト組に、ね、入って、そしてそうするとこの、ね、キリスト組に入った人は罪が、ね、取り除かれて、ね、そして永遠の命を生きることができる。キリストに似たものに作り変えられて、キリストの永遠、キリストの罪なき性質、キリストの祝福された性質を全部、ね、イエス様を信じた人、キリスト組に入った人はそれを享受することができるんです。
アーメン。
ですから信仰というものは、ね、時空を超えています。時間を超えています。人間、ね、過去に犯してしまった罪、ね、あのね、私が子供の頃に犯してしまったあのこと、このこと、言ってしまったあのこと、このこと、これは取り消せませんけれども、ね、キリストは取り消すことができるんです。
アーメン。
過去、私たちがアダムの腰にいた時にアダムのと一緒に参加してしまった、ね、神様に反逆する罪、それですね、キリストが身代わりになって処罰を受けてくださり、身代わりに死んでくださった、そのキリストを信じることによって、ね、私たちはその罪の縄目から解かれて、キリスト組に入った者として罪許され、永遠の命を生きることができるようになるんです、ね、この先ほど読んだローマン6章6節書いてありますね。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、ね、書いてありますね。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられた。この古い人が要するに先ほどのこれアダムの、ね、その真っ黒なアダム以降のその古い人、要するにその古い人がキリストと共に十字架につけられている。そしてキリストを信じた人は新しい人になっているんです。古い人はもう、ね、死んで新しい人になっている。じゃあどうなのか、ね、イエス様を信じたクリスチャン、ね、昨日イエス様を信じましたっていうクリスチャン、ね、今日は、ね、どういう状態なのか。今日もですね、このイエス様を主として、ね、受け入れ、信じ続けて、イエス様組に居続ける必要があるんです。ね、ある時点では、ね、豊臣組に入っていた。それが、ね、ある時に徳川組に入った。けれども、また豊臣組に入ってしまった。という人は、ね、その。
両方からぶったたかれるよ。両方から。ね。だから、ね、本当に、一途な。思いで良いことを選んで、その良いお方を見て良い道を歩き続けなければならないですね。だからそのためにどうすればいいのって、生まれながらの罪はイエス様を信じて、そして洗礼を受けることによってね、全部許されました。次、生まれてから自分自らが犯した罪があるわけなんですよね。で、これを処罰すれば私たちは本当に幸せに生きることができる。で、これどうやって処罰するの？何？あの、1歳の時にお母さんに嘘ついた時に戻るの？で、それで、あの、赤ちゃんのそのまんまで、ね、悔い改めなければならないの？そうじゃないんですね。イエス様は私たち自身が、うぎゃって生まれてから自分自らがアダムの罪に加わったことじゃないですよ。自分自らが犯した罪に対して、その対策策を主は立ててくださいました。それ何かって言ったら、 昔犯したんだけど、こうふっと思い出す罪ってあるでしょ。昔犯したんだけど、その時に主は言ってるんですよ。あの昔の罪、私は許したい。ね、だから思い出したその時点で、昔思い出したっていうのはその気持ちも蘇るんですよ。その蘇ったその気持ち、それを持って、あの時私がやんちゃしてママをすっごい困らせたね、あの中学3年の時にね、やんちゃしてすごいある子をいじめた、ふっと思い出した時に、思い出したその気持ちでイエス様の前でね、ごめんなさいしなさいって言ってるんですよ。そして神と人の前で犯してきた罪をね、思い出した時にそれを悔いて、そしてイエス様の許しを得なさいって言ってるんですよ。イエス様にごめんなさいをする時にどういうことが起きるかって言ったら、皆さんが信じれば必ず、主よ、私はあの時こういうに嘘をつきました、主よ許してください、もうこの嘘つくことと私はさよならします、主よ許してください、あなたの血潮で清めてくださいとお祈りをすると、どうなるかしたら、私のこの体にとどまっていて、あらゆる災いをね、吸い込んで、そして私の人生をね、もう悪く悪くしていた、そのすべてがどうするかしたらね、私がごめんなさいって言った時点で、イエス様の方にポンと行っちゃうんですよ。そしてイエス様が手足が十字架に釘付けられたでしょ、私の足が、私の手がね、犯した罪がポンとイエス様に全部言っちゃうんです。そしてイエス様自身が永遠の命を持ってその処罰を受けてくださるんですよ。そして処罰を受けてくださったことによって、その罪から私たちは解放される。そしてどうなるかって言ったら、罪が私から離れた分だけ、悪による災いが私たちを責めることがなくなる。どういうことか、ね、このことを続けていくためには、ね、ずっと離れた罪は犯さないように気をつけていける、まだ思い出した罪はごめんなさいをして生きる、ということを私たちはこれを繰り返ししていくんですね。それをですね、イエス様は私たちに、私を通して可能なことだ、しなさいと言ってるんですよ。罪の端から端までね、悔い改めようと思ったら皆さん潰れる、私も潰れできません。だって罪の端から端まで私たちいっぺんに犯してないでしょ。主は正しい方なんですよ。だから主ご自身も私たちに罪を悔い改めなさいって言ってる時っていうのは、私たち自身がね、悔い改めるのにふさわしい分量を言ってくださる。だから主が素晴らしいんですよ。復活祭、主が私たちに新しい命を与えて、新しく生きようと私たちに与えてくださった最も素晴らしい時です。皆さん、この復活祭を復活祭らしく、皆さんと私が受け取って、イエス様が望んだ通りこの幸いに生きるためには、イエス様の法則に私たちがね、本当に従順するしかないんですよ。皆さんが跳ねても飛んでも 3×3 を9、これを変えることはできない。 3×3 を7にはできない、ね、3×3 を11にもできない。法則があるんですよ、世の中は。法則があって、最も世の中のあらゆる法則は人間が作ったので、コロコロ変わります。日本の法則も変わるでしょ？交通法だなんだかんだ、全部変わるでしょ？会社も変わるでしょ？人間が作ったものは変わるのが当たり前なんですよ。でも、主が作った法則は、ね、一点一角も、ね、間違いなく、その通りの法則、通りのことが未だに、行われていますよ。だから信じるべき、この主の法則に皆さんと私が預かって生きるならば、コロコロ変わるこの世の中の法則において、私たちがその罠にかかることも、弱さを覚えることもなく生きることができる、ということを信じて、
私たちは主のこの命の法則に預かりたいと思います。アーメン、
アーメン。ですから信仰はね、続けるということね、これが大事なんですね。昨日イエス様を信じた、昨日義人だった、じゃあ今日はどうか、ね、自動的ではないんです。皆さん一人一人が、ね、このイエス様に組するということ、ね、私はイエス様サイドの人間です、ね、これを続けていくということ、ね、これが感じです、ね、いつまでか、ね、これ皆さんが、ね、地上から、ね、取り上げられて天に昇るその日に至るまで、ね、キリスト側、キリスト組、ね、キリストを信じてキリストにバンドされて、ね、進みゆくことですから、信仰はですね、握りしめて、ね、イエス様を主とします。その、ね、信じた瞬間、それがゴールじゃないんですね。それスタート地点です。ですから、それを続けて、ね、明日も明後日も、ね、地上を歩み続けている最中においては、ずっとこのキリストを信じ続けていく。それならばどんどんですね、以前できなかったことができるようになってきます。
あのね、罪を悔い改めなさいって言ったらね、すごく面倒くさいのね。罪を悔い改めなさいって言ってることがね、罪ということは分かるんだけど、その罪が自分にどういう災いをもたらすかということが分からないから、罪を悔い改めなさいって言ったらね、人はね、すごい面倒くさいと思っているんですよ。罪があるから自分の全てのことがうまくいかないということをね、それを今日から皆さんは嫌でも信じるようになります。なぜかというと、私が今言ったから本当のこと。だから今度からね、思うでしょ、うまくいかなかった、あ、あれやれなきゃ、やらなきゃよかった、やったからこうなっちゃった、もうこれが皆さんの日常茶飯事になっていくと思います。それを主が今日皆さんに与えるプレゼントなんですよ、ね、嫌でも今日メッセージ聞いたから、皆さんはもう嫌でもうまくいかなかったら、あ、やらなきゃよかったとか、そういうことを思い出すようになるでしょ。今ね、言っていることは意地悪の言葉じゃないんですよ。皆さんをね、主は王のような祭司として本当に豊かに何にも不足なく生きてほしい。誰より願っているのが、皆さんより皆さんの幸せを願っているのがイエス様なんですよ。このイエス様がね、皆さんにこう言ってるんですよ。聖果、聖果ね、良いことをどんどんどんどんね、それをすることで、成果って何言ったらね、良いことをすることじゃなくて、悪いことをしたのをやめることが成果なのね。良いことをするのが成果だったら、泥棒でもできるよ。泥棒してからね、いいことすれば成果なの？違うでしょ。成果とは何かって言ったらね、成果はいいことをするんじゃなくて、悪いことをやめることが成果なんですよ。悪いことをやめる、この悪いことをやめて、そしてね、このやめたことには必ず、サラリーマンには給料があるのと同じように、うちのイエス様は気前がいい方なんで、私が悪いことをしてたのを、それをね、自分でやめて、やめたからつってね、主はね、私たちに報酬をくださるんですよ。自分が悪いことをやめたでしょ？なのに、主は私たちにやめたことへの報酬をくださるの。悪いことをやめるということが成果なんですよ。この成果の次に報酬としていただくのが栄華なんですよ、栄華。どういうことかって言ったらね、成果は悪いことをやめるということなんですけれど、この悪いことをやめればやめるほど清いものになるんですね。そうするとどうなるかって言ったら、清いものが見る、神を見るね。で、どうやって見るのって、良くないことがね、起きる前に主が教えてくださってね、そのことから避け道があったとかね、思いもしないね、良い仕事に出会ったとか、良い人に出会ったとか、これはね、成果をした人たちに主が与えてくださるものなんですね。皆さんがご存知の、サウル王というイスラエルの初めての王、この人は、ですね、本当に選ばれてイスラエルの王にはなったものの、悲惨な死を遂げます。
なんで？成果がなく栄華に入ったから。食いることなくね、そのいきなり王様になったから。だから傲慢に立ち振る舞い、神と会えないものになって、神に捨てられたものになって、そして彼の息子一緒に死ぬでしょ。なんで死んだの？聖家の家庭を得ずに栄華に行ってしまったからなんですよ。皆さんが今金を儲げる、地位を高める、うまくいくということがあっても、この聖家という家庭を得ずにそれを得てしまうと、サウル王の状態になってしまいます。もう一人ね、その聖家の家庭を得たダビデがいますよ。皆さんご存知で大好きだよね。支援のもほとんど彼だよね。彼は聖家を得て栄華に入ったんですよ。だからどうなった？彼自身のね、末からね、王のね、このホールが離れない。彼自身の家から王様、イスラエルの王様が離れない。その栄誉を得ましたよね。で、後にどうなったんですか？彼自身がね、イエス様に会って、聖化されて栄華に至った人ですので、イスラエルの偉大な王、そして彼の子孫から王の中の王であられるイエス様が来るでしょ。これが聖化を得た、後に入った栄華を得た人たちの権利なんですよ。だから悔い改めなさいって言ってること、ごめんなさいをしなさいというこのことというのは、何もね、教会用語で皆さんに言ってるんじゃないの。皆さん自身を皆さんより愛してくださるイエス様が皆さんに今言ってることなんですよ。イエス様に会って思い出した罪はね、ごめんなさいしましょう、許してくださいとイエス様に会って罪を告白しましょう。そして許していただいたら、許していただいたその状態ね、この真っ白な状態をね、罪、あの嘘つくのを許していただいた、どういうことであるならば、今許していただいたその嘘をつかない状態で今日も明日も生きてください。もしまだ罪を犯したとしたら、すぐ思い出した地点ですぐ悔いてください。そしてまだ清い状態で皆さん今日も明日も生きてください。これを繰り返しすることによって、クリスチャンになったみんなは、幅は違うものの、みんなね、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつね、この成果を成し遂げていくんですね。イエス様に会って、イエス様が思い出させてくださり、イエス様の十字架の御前に私たちを引き寄せてくださり、そしてごめんなさいする勇気を与えてくださり、そしてその罪の許しが与えられました。物を買うにはね、対価が必要なんですよ。私たちを罪からね、買い出すためには、イエス様は私たちのためにこう対価を払わなければならないですね。命をね、買い戻すためには命しかありません。それも罪を犯したこの命を買い戻すために、イエス様の永遠の命、罪なき命がね、その支払いの代金として払われて、そしてその証拠として罪を犯した人間が全部御身に受けなければならない。トゲが無理ね、頬を打たれ、唾かけられね、罵られ、あざけり割られ、そして両手と両足に釘つけられて、槍に刺されて、罪なき血を全部流したことによって、その罪はイエス様の体において処罰されました。処罰されて、そして私たちが罪から贖われたって、そのお金が支払い尽くされたということ、
これを証明するためにイエス様の血潮が私たちにとどまっているんですよ。父なる神様が私たちを見た時もこの血潮を見ます。ああ、血洗い済み。悪魔サタンが見る時もこの血潮を見ます。ああ、血洗い済み。支払い済みと言われた人は誰？イエス様の前でごめんなさいした人なんですよ。そしてその血潮に預かった人なんですよ。信仰によって、ただ一つ信仰によって生ける十字架の身元なんですよ。信じる人だけが生ける十字架の身元なんですよ。罪人がごめんなさいするために行く十字架の身元なんですよ。この十字架の身元、主が思い出してごめんなさいしなさいって言ってる時、ああ私のためにこの十字架の身元が開かれているということをしっかりと覚えて、そしてその十字架の身元にひざまずいて許してくださいと、自分の罪を許し、本当に罪を犯さない、この惑えた生き方ができますように私を助けてくださいと祈って許していただき、その支払いの大金の血潮が頭から足の先まで全部覆われて、神様が見てもこの悪魔サタンが見ても支払い済みであることが証明されて、祝福と幸いはあっても災いは近づかない皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン、
アメン。それでは今しばし皆さん一人一人がそれぞれ主の御前に出て、今いただきましたこのメッセージの通りに、本当に自分自身がイエス様の組になるためにイエス様に信仰を持って告白しましょう。私を救ってください。イエス様十字架の主、イエス様あなたが私の救い主ですと、そしてこの永遠に参加しましょう、天国に参加しましょう。今しばし皆さん一人一人がそれぞれ主に祈る時を持ちたいと思います。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を目立たえ感謝いたします。主よ、本当に心が無頓着です。罪は犯しているものの、自分がどんな罪を犯したのかそれすらも忘れている私たちです。主よ、たくさんの罪を飲み食いしてしまいました。それによって訳がわからない私たちですが、この訳がわからない自分でも嫌になる自分をあなたは愛してくださり、あの永遠を歩いて私たちのところに来てくださり、そして罪人である私たちに悔いる心を創造し、罪を思い出させ、十字架の身元に自分の信仰によって歩む力を与え、そして十字架の身元においてイエス・キリストを仰ぎ見つつ、あの時この罪を犯しました、主を許してください、あの時この罪をやってしまいました、主を許してくださいと祈り、そして許しの恵みに入ることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。主よ、過去未来そして現在、この中で私たちが唯一生けるのが過去とこの現在です。未来はあなたのものです。主よ、私たちにあなたが過去に戻って罪を悔いる力を与えてくださり、許されて、そして血潮に覆われて、その大金罪であるものとして私たち一人一人が未来に向かって、主を本当に聖化されたものとして栄華に至ることができますように、私たちをあなたが祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださった、以前のものは過ぎ去り新しくなったということと、主よ、悔いた罪、それから私たちが解放されたということ、そしてアダムの腰において私たちもあの昔、あのエデンの園において善悪の汁みを食べた、あの罪に加わっていたということをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたにあって処罰されたこの罪、そしてまだ私たちがあなたにあって悔いて許されつつあるこの全ての罪の問題が解決されて、主よ、罪によって責められることなく、まだ罪によってつまずくことなく、倒されることなく、あなたにあって素晴らしい
歩みを続けていくことができますように祝福してください。今日あなたのなされたこの御言葉の技を心から感謝して、私たちの王であり主であられる、私が全部完了したと宣言してくださったイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン、
アメン。イエス様、あなたが十字架の上で私たちの身代わりに、私たちの死をあなたが代わりに死んでくださったことを感謝します。私たちが受けるべき罪の処罰をあなたが代わりに受けてくださいましたことを感謝します。あなたの永遠の命を生きるべき、その命を、死を、死はありえないほどのあなたが私たちの代わりに死んでくださった、そして私たちに永遠を交換して引き渡してくださった、私たちに罪の許しを引き渡してくださり、また神の子としての特権を私たちに、死を交換条件で引き渡して私たちのものとしてくださったことを感謝いたします。それを我らは信じます。我らもあなたの十字架、それを本当に信じて、そしてあなたの組に入り、そして今日も明日もこれからもその信仰の目的地へと向かって進み行きます。主よ、この信仰のうちにある一人一人が、主よ、これからますます幸いを勝ち得て余りありますように、罪の楽しみの、その楽しみが楽しみではなくなり、むしろ嫌なものとして、そして本当にあなたの聖なる趣を慕わしい、求めるべきものとして、主よ、聖霊様の作り変え、それが一人一人のうちにますます及んでいきますように。あなたと共なる道は、それは我慢の道ではなく楽しい道であることを感謝します。以前、主よ、罪の中に染まっていた罪の呪いとその棘が刺さることなく、本当にますますあなたの喜び、あなたの安息、平安が増し変わっていくから感謝いたします。どうかその道を本当に喜ばしく進みゆく一人でありますように、どうか導いてください。今日いただきましたこの御言葉の真理に感謝して、我らの主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをします。アーメン。それでは154番を賛美し、その後に献金の感謝のお祈りをしたいと思います。
154番です。
それでは献金の感謝のお祈りをいたします。主よ、あなたを慕い求めて、御言葉の真理を求めて、そして本当に良くなりたいとあなたに期待をかけて集いし一人一人です。そしてあなたへと捧げられました。どうかあなたが一人一人の上に天の窓を開き、祝福の雨を降り注がせてくださいますように、あらゆる困難、あらゆる病、患い、そうした諸々を主よ、あなたが取り除いてくださり、健やかな、力強き、美しい様でもって、主よ、この地上をますますあなたと共に渡り歩いて行き、行く先々で勝利をもたらし、また祝福の雨が豊かに降り注がれて豊かなものとなり、力強きもの、栄えたもの、美しきものにますます作り変えられていきますように。どうかこの地上を生きる限り、あなたを信じる信仰を握りしめて、我らも主よ、あなたが歩まれた道を進んでいくことができ、そして作り変えられていく様が本当に喜び楽しみでありますように。あなたと共なる歩みがこんなにも素晴らしい歩みだ、こんなにも本当に将来と希望に満ちた歩みであると、主よ、ますますあなたがそれを理解する知恵知識を豊かに注いでください。どうかそれぞれ一人一人の家庭家庭を豊かに祝福してください。命で満ち溢れさせ、主を梅を扶養地に満ちよう、あなたが命じられたその祝福の命令に豊かに預かりますように。どうか一人一人の職場、会社、事業所が豊かな実りをもたらすところとなり、その場所場所において栄えたものと、力強きもの、勝利する勝利者、悪しきものに対しては勝利して分取る勝ち時を上げる一人一人でありますように。どうかあなたの性質がまさすその聖なる趣が一人一人の上に括弧として組み込まれていきますように、あなたが導いてください。今日復活祭、本当にあなたが蘇ってくださったことを感謝し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。それではご起立ください。557番主の祈りを賛美し、その後に祝祷いたします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。 礼拝をそこでいたします。引き続きそれぞれが主の御前に出て祈る時をしばし待ちましょう。
天高いな